元谷ユナイテッドプレゼンツ
白樺部屋殿のもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白樺部屋のっていうの、みんなからは白樺部屋のって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェル。
12月に入るとクリスマスや年末の年越しを意識するようになって、私は毎年ワクワクするような嬉しくてふわふわした気分になるんですよね。今年は特に頑張ったと思える1年だったので、自分へのご褒美としてクリスマス限定のコスメを購入しました。パッケージも可愛いし使用感もいいし、本当買ってよかったな、今年1年頑張ってよかったなと思っています。さあ皆さんは自分へのご褒美、今年1年頑張った自分へのご褒美、何か買ってみるというのはいかがですか。番組後半にはこの年末のお買い物にぴったりの情報もお届けしますので、ぜひ参考にしてみてください。
白樺部屋は今年はいっぱいイベントにも呼んでもらったの、だからいっぱい出会いがあったの、そしていっぱいナンパもできたの、楽しかったの。
白樺部屋も充実した1年だったようですね。さあ白樺部屋のもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほられーのー。
このコーナーは白樺部屋がインスタグラムで紹介したお店、通称部屋ファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日の部屋ファミリーは
コーヒーハウスごじとまさんなの。
コーヒーハウスごじとまからは店主の高本春秀さんと店主で奥様の由美子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
よろしくなの。
それではまずこのコーヒーハウスといい、ごじとまといえば倉敷市真備町八田にあるジャズ喫茶として有名だと思うんですけども、そもそもなぜジャズ喫茶を始められたんですか。
始めた1980年の頃はまだ真備町は、今ごじとまがあるところは、田んぼばっかりだったと思うんですね、今のようにアリーナあたりとかカーベとかにあまりお店がなかった、すごい田舎にジャズを流すお店を作りたいなと思ったのが最初ですかね。
ほう、ジャズはもともとお好きだったんですか。は
い、京都 の、 あの大学に行ってる頃ずっとジャズ喫茶と映画館とバイトをループでぐるぐるぐるぐる、はい、その3つをやってました。
もうそれは相当お好きですよね。
ね、
奥様のその由美子さんは、その春秀さんがジャズ喫茶をここでやりたいっておっしゃった時はどう思われたんですか。
当初は私はお店 の、 サポートとかしなくて、もうずっと家で 家庭を守ってくれたらいいっていう話だったんですけれど、
はい、
専業主婦
そうですね、専業主婦でいいって言ってくれてたんですが、なんか様子が全然違って、あの主戦力のような形でずっと、今に至ってるんです、はい、
気づいたら店長をさせられていたというような感じなんですね、じゃあご夫婦で営まれているこのごじとまですが、役割分担はどういう風になってるんですか？
役割、
コーヒーは、
コーヒーは私、うん
で、あの食べ物類
と、
ま、あの菓子類ですかね、そういったのは私が担当ということです、
あ、じゃあフード系の担当を由美子さんが担当されて、はいはい、コーヒーを春秀さんが担当されているということなんですが、はい、まあジャズ喫茶ですからコーヒーには並々ならぬこだわりがありそうですけども、いかがですか？
コーヒー、あの先日あの京都の三条の、
はい、
犬田コーヒーさん、
はい、
三条店が、2年ぶりにリニューアルオープンしたので、
はい、
うちの娘と家内と私3人で、行ってコーヒーを飲みに行ってきました。
ほう、はい、いかがでした？
あのそこで飲んで、その1971年の時に、
はい、
そこのお店で猪田昭夫さんって創業者の甥御さんにあたる方が、あの円形カウンターの中で働かれてて、
はい、
その方のコーヒーを飲んで、このコーヒーの、どうですかね、虜になったというか、それがきっかけなんです。
そこのその一杯でコーヒーの魅力に取りつかれて、マビでコーヒーを、
はい、もう私はあれですね、だから最初はあの UCC でやってたんです。ぐあの長崎の稲本と言って、あのカフェリコさんの人と出会って豆をそちらから取り寄せて、はい、焙煎がお上手なので、
はい
はい、まああれでしょうね、多分岡山一だと思います
、はい、岡山一のコーヒーが飲める、はいはい、それが本当にごじとま、
焙煎がですね、
焙煎が岡山一の焙煎された豆を使って美味しいコーヒーを入れているのが、
はいはい、まあ長いですもんね、私は
コーヒー歴がね、
はい、
何年でしたっけ？
53年2年3年、
もう半世紀以上ですね。
ですね、
半世紀以上秋秀さんの歴史が詰まったコーヒーなの。
半世紀以上そうやってコーヒーと向き合っていて、
はい、
どうですか、コーヒーとの相性というか、コーヒーの奥深さってどういうところに感じますか？
最近お客様にあの立て方を教えてくださいとかいろいろ言われるんですけど、うん、とりあえずあの30万杯立ててくださいって言ってます。
おお、
はい、
数をとにかくこなせと、は
い、立てれるものなら立ててみろみたいな。
いや
あの、なかなか30万から40万杯は立てれないので、
うん、
そうするとあのスイッチを入れるとオートマティックで立てれるようになります。私はそう思ってます。
その数がコーヒーの奥深さを物語ってるの。
じゃあもう春秀さんは、
はい、
今はもうオートマティックに動いていきますか？
そうですね、コーヒーの時はですよ。
コーヒーの時はね
、はい、お客さんに接する時はオートマティックではできません、は
い、そうなんですね、はい、そしてこのコーヒーハウスごじとまでは美味しいこだわりコーヒーと、そしてサンドイッチやドリンク、ケーキ類も提供されているということなんですが、
はい、
こういうそのサンドイッチやケーキ類はどういうこだわりを持って提供されてるんですか？
ですね、仕入れてるあのケーキもございます、
はい、
それから私が作る薬膳スイーツというのも、
うん、
それもあのかなり年数をかけて、
はい、
漢方とか、それから薬膳とかの勉強を何年も何年もかけて、あのそれでまた通信教育、それから実地の薬膳の教室に行ったりとかして、で世の中に薬膳のスイーツ 自分が気に入る薬膳のスイーツがないので、それでは私がちょっと形付けていけたらいいかな、ご自友の中だけでも形付けていけたらいいかなと思いまして、時々なんですけど、ケーキを焼いたりスイーツを作ったりしてご提供しております。
食べて健康になれるケーキは夢みたいなの。奥さんの努力に感服なの。
おお、薬膳ということは体に良さそうですね、はい、
そうですね、
あと幻のカレーがありますね。
あ、もしかしてオリジナルスパイシーチキンカレーですか。
そうですね、はい、あれも基本はもうカレーはまあ薬膳が基本なんですけれど、スイーツもそれから料理もなんですけど、私がこう性格的にリズムがゆっくりなのか、手間暇かけて、本当に手間暇かけて自分で満足できるものを皆さんに食べていただいて、美味しいと言っていただければもう最高だなと思って、もう必死で一生懸命時間をかけて作ります。美味しくなれ美味しくなれって、
はい、本当に美味しいやつですねこのオリジナルスパイシーチキンカレーは偶数月の月末土曜日 と、月曜日のみ、
はい、そうなんです。
しかも限定数で、
そうなんです。
いや本当幻ですね。
それでね、お客様にはもう大変申し訳ないんですけど、はい、ご予約を優先させていただいてるんですよね、
うんうん、
皆様が待ってくださってると思ってずっと継続して作ってるんですが、
もう年でプレッシャーに負けそうになるみたいです
よ、ね、来年からはもう年間3度ぐらいしかちょっとご提供できないかなって。
真心がこもったとても素敵なフードなの。
より幻に近づくと思われますオリジナルスパイシーチキンカレーですが、予約をしたい方はぜひ事前にご自友に来店して予約をしてくださいということですね。
はい、そうなんです。申し訳ないですがよろしくお願いします。
そしてもういっぱい聞きたいことがあったんですが、
はい、
コーナーのお時間も迫ってまいりまして、はい、なんということでしょうという感じなんですが、はい、お知らせぜひこれしたいということがありましたら教えてください。
はい、私事になっちゃうんですけども、私たちには3人娘がいて、一番下の三女が、今年の1月からご自宅の駐車場でキッチンカーを営業し始めてるんですね。
お、あ、はい、あのキッチンカー娘さんだったんですね。
そうなんですね、はい、そちらをご利用いただけたらすごく助かります。将来的にはご自宅をやっていかれると思うんですけどちょっと分かりません、
はい、なんと今年の1月から、
はい、
このキッチンカーで営業をされています、はい、ご自宅イズムという、ね、お店でして、お弁当やサンドイッチ焼き菓子を扱っていて、
はい、
この娘さんが管理栄養士、ね、
はい、
されているということなので、栄養士が作った料理が楽しめます、はい、ぜひ皆さんこちらコーヒーハウスごじとまさんと合わせて、楽しんでください。ということで今回はコーヒーハウスごじとまから坂本春秀さんと由美子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コーヒーハウスごじとまさんありがとうなの。
元屋ユナイテッドプレゼンツ
白樺ベードのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。今月は 倉敷駅前商店街全体のこと、また現在開催中です大倉敷年の市2024について、倉敷商店街振興連盟事務局のお二人にお話を伺っていこうと思います。ではまず自己紹介をお願いします。
はい、事務局の斉藤と申します。事務局は斉藤と下村で業務を行っております。
事務局の下村です。毎日、斉藤さんのサポートをしております。よろしくお願いします。
以前にもお二人にはご出演いただいて、本当に斉藤さんが頼れる存在で、下村さんはサポートしながら広報などもされているというふうに伺っておりますので、またこのお二人にお話が伺えて私も光栄です。ではですね、改めて斉藤さん、普段事務局はどういうことをしているのか教えてください。
はい、事務局の方では倉敷商店街は9つの商店街で構成されておりまして、市の方の行政と商工会議所などの、運営方針に沿って、活性化のために日頃はご尽力をいただいております。商店街の理事の方で商工会議所市のイベントに沿った運営を行ったりしております。また商店街は独自のイベントとしましては、3月の桜祭りで、これはお茶会八神社でのお花見音楽イベントをやっておりまして、7月には土曜夜市、こちらの方は書画作品の展示などを行っております。秋には宵山祭りを行っております。11月に入りますと、似顔絵丸ごと美術館などを行っております。12月の方は年末売り出し、今回初めて12月にクリスマスにちなんだ、少年少女の合唱、歌のお兄さんなどを行う予定にしております。
なるほど、今回は12月14日にクリスマスコンサートも予定されておりますが、これは今年が初めてという試みなんですね。
はい、
これについてはですね、また後ほど詳しく伺っていこうと思います。そしてこの番組ではですね、この倉敷商店街振興連盟の理事の方にご出演いただいて、各商店街の特徴また魅力を改めてお話しいただきました。ここでですね、事務局のお二人にこの倉敷商店街全体の特徴っていうものを教えてもらってもいいでしょうか。
はい、昔はセンター街を中心にしまして、駅前から中央病院に行く道の方が、にぎやかで、近くに、中央病院の近くに、倉敷紡績の工場がありましたり、鴨居の佃煮工場、また中国電力の事務所、倉敷警察署などがありまして、単身の独身寮があったり、社宅がありまして、中心街で、にぎやかでした。時代とともに今は美観地区に行く商店街の通りとなりまして、駅前の方は今までの物販から飲食店街に、変わりつつあるところであります。
今はね、そういう特徴を備えているということで、時代が変わってきてニーズも変わってきたというところで、理事の皆様もそのニーズに合った商店街の在り方を模索しながら、いろいろとまた魅力を皆さんに伝えられるようにこう試行錯誤されているということでしたもんね。それでは下村さんに伺っていきたいんですけども、現在大倉敷年の市が開催中ということなんですが、今年の年の市のテーマや目玉となるものについて教えていただけますか。
はい、今年は元旦に能登半島地震がいました。倉敷は真備の西日本豪雨などどこでも起こりうる災害に備えて、防災グッズを目玉としてお客様に喜んでいただける商品を準備しました。
今年は防災グッズが抽選で当たるということなんですが、具体的にどういう商品が用意されているんでしょうか。
ポータブル電源、石油ストーブ、 など、あと手回しのソーラー蓄電ラジオ、あとは選べる家電が毎年人気ですので、揃えております。
これすごくありがたいですね、
はい、私も欲しいなと思ってたんで、
うんうん、
ちょっと気になってます。
そうですよね、はい、まあ、お買い物券とか、あと、まあ、お買い物券なんかはね、毎年例年のものかなと思うんですけども、
はい、
もうやっぱ特徴ですね、やっぱね、注目といえば。
そうですね、あと、
はい、
グリコの、
うんうん、
ビスコ保存缶、
はいはい、
保存食といえば多分乾パン、
ね、あ、乾パン定番ですよね、はいはい、
ですけどこのビスコ の保存缶すごいおすすめです、はい、食べやすいと思うんですがどうですか。
確かにこのビスコのお菓子缶なんですけど、
はい、
小さい子供も好きですけど大人も改めて食べると美味しいって思いますし、
はい、
の保存食って本当乾パンとか飴とかクラッカーとかっていうところが定番だと思うんですけど、
はい、
たまにこういうね甘くて昔から食べてたものみたいなのが入ってくるといざっていう時のそのおやつとしても楽しみですよね、
はい、きっと食べやすいと思います。
はい、そして人気家電4種から選べる特賞の中には先ほどから話題に上がっているポータブル電源、石油ストーブ、さらにはドライヤーやロボット型掃除機なんかもね、
はい、
入っているということでますます楽しみだなというところなんですよね、
はい、
それではですね、いろいろとこう景品見てきてぜひ買い物いっぱいしたいなと思うと同時に、そもそもですよ、この年の市始めたきっかけっていうのが気になってきたんですけども、始まり のきっかけを斉藤さん教えていただけますか。
はい、昔、まあ、昭和の40年代頃になるんですが、
はい、
小島市と玉島市、倉敷市ということだったんですが、この3市が合併しまして、まあ、この合併を機に、年末売り出しを一緒に、まあ、やろうじゃないかということになりまして、これ始まったのが、今に至っておるわけであります。
おお、この3市の合併を機に始まった年末の売り出しが今もこの大倉敷年の市として形が残っている、はい、ということなんですね。そして今この年の市っていうのは抽選ができるということなんですけども、
はい、
期間中こういくらお買い上げでっていうその抽選の方法を教えてもらえますか。
はい、3000ごとに1枚の抽選券をお渡しします。300円ごとに補助券を1枚、それで10枚貯まりますと1回の抽選券が引けるようになっております。
では、お買い物をしてその金額に応じた抽選券を集めて、
はい、
抽選をしたら、はい、特賞が当たったらねすごいワクワクですね、はい、はい、年末のこの楽しみの一つだなと思います。年の市、
はい
はい、これに合わせて今年はクリスマスのイベントがあるということなんですが、下村さん、では今年12月14日に開かれますクリスマスコンサートについて教えてください。どういう方が出演してどういう予定でしょうか。
はい、12月14日にセンター街のピオス憩いの広場でクリスマスコンサートを14時から16時40分まで行います。出演されるのは地元のアーティスト、倉敷児童合唱団の皆さん、あと歌のお兄さん、ノートルダムダンススクールの皆さんが出てに出演いただきます。
地元のアーティストを中心に、
はい、
いろんな方がこのピオス憩いの広場で歌声やダンスを披露する予定ということなんですね、
はい、
まさに本当に商店街からのクリスマスプレゼントですね。
はい、
はい、ぜひ皆さんこちら足を運んでもらって一緒に歌ったり踊ったりして楽しんでいただきたいなと思います。またこの番組のメインパーソナリティでもある白壁のもね、 はい、登場する予定なんですかね。
はい、
はい、ということですので、そちらも合わせてお楽しみください。では、最後にですね、斉藤さん、リクエスト曲を伺いたいんですけども、斉藤さんからのリクエスト曲は何でしょうか。
はい、中島みゆきさんのヘッドライト、テールライトをお願いします。
はい、この曲を選んだ理由はありますか。
やはり商店街のためにいろいろとやっておりますが、まあ、いつまでたってももう果てしなしに、まあ、ずっと続けていかなければならない、まあ、常に商店街を磨きをかけねばいけないという気持ちがありまして、それでこの曲にいたしました。
はい、ではこちらの曲また後ほどかけさせていただきたいと思います。ここまでは倉敷商店街全体のこと、また12月14日に開かれますクリスマスコンサートと、現在開催中の大倉敷年の市について、倉敷商店街振興連盟事務局の斉藤さんと下村さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元屋ユナイテッド。
長い歴史がある倉敷市商店街、年末の風物詩大倉敷年の市、みんなで今年最後の運試しにチャレンジなの。
今年の締めくくりにぜひお目当ての商品をゲットしてくださいね。さて、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。
白壁のラジオで検索するの。
そしてインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁ののアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁ののもっと倉敷知りたいの。次回の放送は12月21日土曜日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元屋ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。